九州は一つ。
歌人俵万智です。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸などさまざまな分野の匠を訪ねます。今日の匠は
直手すき和紙、谷口雄二郎。佐賀県佐賀市直地区瀬振山系のふもとに広がる盆地の一角で、江戸中期から伝わる直和紙の火を守り続ける紙すき職人。かつて和紙の産地として栄えながらも、時代とともに衰退してきた直和紙の未来に新たな光を照らし続ける谷口さんと息子源さんのその先、彼らが見つめる未来を成瀬薫と
花村優作、
そして私俵万智が探ります。
Future その先。
谷口源さん、直手すき和紙の6代目谷口雄二郎さんの長男として生まれ、5年前に和紙作りの道へ。そして今、父同様に直和紙の新たな可能性を追い求めていました。
そもそも源さんはどうして家業を継ごうっていうふうに思われたんですか？
そうですね、まあ、ずっと自分がやるんだろうなと思ってたんですけど、高校とか大学とか進学していくうちに、自分にしかできないこととか、そういったものっていうのがすごく迷った時期があって、やっぱり自分にしかないものっていうのを掘り下げていくと、まあ、結果直和紙にたどり着いたって言ったらあれですけど、まあ、そういう感じですね。
その時のお父様はどんな感じでした？
はい、父はもう本当に反対とかもなく、お帰ってきてくれたかみたいなこともなく、どちらとも態度には出さなかったですね。はい、でもやるからにはやっぱりちゃんとしていかないといけないということは言われました。はい、
逆に源さんから見て大喜びするわけでもないし、はいはいはいはい、反対するわけでもないお父さんってどんな感じに見えました？
すごくリアルだなと思っていて、この世界の厳しさとか、逆にそういうところの楽しさだったりとか、そういったこともやっぱり知ってのそういう表現の仕方だったと思うので、よしやってやるぞと思いましたね。
そんなお父様は源さんから見てどういった職人さんですか？
父は本当にすごく職人気質だとは思うんですよ、もともとは。でも、まあ、直和紙がこう最後の一件になったりとか、まあ、何かこう創意工夫をしていかなきゃいけないっていうところでですね、ものだけを作っていくっていうこと以外の部分にもすごく積極的にこうチャレンジをしてきているので、創造性もすごくあると思いますし、でももちろんその紙をこう精度高く作るっていうところではですね、まだまだたくさん学ぶところがあるなというふうには思ってます。
俵さん、誰でもが家業がある家に生まれることってできませんからね。
だからある意味ラッキー、幸せなことなんですよね。ただその家業を絶対継がなきゃいけないっていうふうに押し付けられると、またそれは人生の選択がないみたいなマイナスになっちゃうんだけれど、なんか谷口家はね、お父様がその苦労も分かってるから継ぎなさいとも言わないし、でも継いでくれるなら OK だよって、そういう感じがねとてもいいなと思いましたね。だから源さん自身もそのことの幸せに気づかれて、継ぐっていうことを決意されたわけですけれども、でもその前に一度外の世界を見てきた、アパレルショップに勤めてらしたっていう、なんかねそこで培った感性っていうのが今の源さんの作る和紙の作品にすごくねいい影響を及ぼしているように見えました。今目の前に源さんが漉いた紙が、和紙があるんですけれども、はいはい、これは何？ T シャツの模様？
そうですね、模様というか、これは T シャツの型を取ってる紙なんですけど、言ったら僕らって道具を組み合わせて揺らしたりとかするじゃないですか、紙すきって、あの盤が平面なので平面の紙が透けるっていう仕掛けなんですね、なんですけど、そこの盤の上にT シャツを置いてみて、それで漉いてるんですよ。
なんかここに本当の T シャツが漉き込まれてるのかな、ね、っていうようなリアルさで T シャツがありますね。
そうです。
面白い。
本当にこのディティールというか、そういったものが T シャツ本来よりもみんながこう見てくれるようになるというふうに僕は思っていて、 紙っていつの時代もメディアだなっていうふうに僕は思うんですよね。
メディアですか。じゃあなんか古い紙を見て、はい、そこから感じ取ることとかもある。
そうですね、古い紙であればどんな人がすいたんだろうとか、あ、これここゴミ入ってるとか、そういうことも感じたりしますし、日本で一番古い1300年前の紙が正倉院に眠ってるらしいんですけど、髪の毛が入ってたらしいんですよ、
その紙に。
そうです。言ってしまえば紙としてはミスなんですけど、実はその髪の毛から当時どういう人が髪をすいてたのかとか、男だったのか女だったのかとか、何を食べてたのかとか、いろいろなことが分かってるっていうところがあったりとかして、あ、すごくなんかノアの箱舟じゃないですけど、まあ、時間も超えたりとか情報をそのまま持っていってくれるんだなっていうふうには思ってますね。
へえ、面白い。そっか、その和紙の中に当時の情報がもうすき込まれてたってことですね。はい、あ、なんかメディアっていう表現が腑に落ちました。なんか
感じが僕は知ってますね。なのでこういう T シャツが持ってる情報だったりとかっていうものをなんかより引き出す力も紙はあると思ってて、
田原さん、源さんの発想なかなか斬新というか、これ面白いですよね。
本当ね、なんか現代アートっていう感じでした。で、あと印象に残ったのは、海岸で収集したプラスチックの破片、はい、それをすき込んだ和紙もあったんですね。なんだろう、もう本当にプラスチックのいろんな人工的な色がキラキラして、一見あっ綺麗って思うんだけれども、一方でこれだけの自然破壊をね、人間がしているっていう、そういうメッセージも感じられる。なんか本当まさにね、現代アートだなと思いましたね。あとその他にはですね、例えばほうじ茶のパッケージにただその和紙を使うんじゃなくて、そのほうじ茶自身をこうすき込んだ紙を使うですとか、コーヒー豆のパッケージにコーヒー豆をすき込んでるですとかね、なんだろう、パッケージって普通こう中が見えなくしちゃうものだけれども、最初にその中のものが目に飛び込むような工夫がされてたりとか、本当ね、アイデアマンだなと思って、これから彼の作るものすごく楽しみです。これからどういった和紙を作っていきたいっていうふうにお考えですか？
いろんなものが世の中にあふれてて、デザインだったりとか、そういったものが発達してというか、全部かっこいいものがあふれてると思っているんですね。なのでもう少しその中に考え方とか、それこそ情報だったりとか魂みたいなものを入れて紙を作っていきたいなっていうのが一つありますね。
ただデザイン的に洗練されてるっていうことだけではなくですね。
そうですね、そこはもう必要最低限になっていくような気がしていて、なんかその奥の面白さとかストーリーとかっていうところに重きを置かれるようになるんじゃないかなっていうふうに思ってますね。それがやっぱりないと人間が作る意味みたいなところがちょっと薄れる気がしていて、そこが一番人がこう手を入れたりとかすることでより見えるようになる部分だとか、なんか強調される部分だとかっていうふうに思うので、手すき和紙にとってはすごく大事なことだなと思ってます。
今回私なんかも素材からもあの畑で作ってらっしゃるって、それ聞いただけでやっぱりなんか紙っていうものへのなんか見方変わるような気がします。
そうですね、なんでやっぱりそこからやるっていうことも僕らはすごく大事にしていることですし、それを伝わりやすくするというか、それを感じてもらってポジティブにこう捉えてもらうことがすごく大事だと思っているので、その中でもやっぱり物語をこうつけていくとか、でそれに本当の意味で共感してもらって使ってもらうとかっていった流れが僕はさらに埋めるようになっていけばいいかなというふうには思ってますね。
田原さん、谷口雄二郎さんと息子の源さん、これからもこう新しい和紙の世界を見せてくれそうですよね。
そうですね、お二人ともこう手仕事で和紙を作ってらっしゃるんですけれども、お父さんの雄二郎さんは機械にはできない、機械には作れないその紙を作るっていうのかな、その提灯の紙にしても、それこそが人間が作る意味だっていう感じが伝わってくるし、一方で息子さんの方は機械にはない物語をこの手仕事の価値として見出してらっしゃる、なんかすごくね、いい補い合い方をされてる親子だなというふうに見えました。 谷口さんと息子さんの違いっていうか、そういったところはどうですか？
私の時はですね、やっぱりそのこれだったら買ってもらえるとか、こんなもの作ったら見てもらえるんじゃないかとかっていうことでずっとやってきたんですよね。息子の場合はまあ歴史に基づいて、昔はこうだったからこういうものを作る、思いつきでものは作らなくてストーリー性がないとダメなんですね、やっぱり。だからそういうのには非常にこう関心持ってやってますね。
今の時代ってこうただものじゃなくって、そこに張り付いてる物語というか、それこそストーリーを含めての価値っていうのを最近すごく大事にされてるような気がするから、すごくいい視点ですね。
だから私がまあ照明器具とか作るんですけど、なぜ直しガスのランプ制度を作る必要があるのかっていうこともですね、最近はこうみんなで話し合って、だから作る必要がないものは作らないという、
そして作るからにはその必然性があるっていうことになっているわけですね、
がないとダメっていうことですよね。つながっていかないという、だからいつも怒られてるんですけどね。
怒られるんですか？
お父さんの考えはストーリーがないとかですね、
へー